私たちはこの御言葉に完全により頼むことができます。神の御言葉に疑問を持つ人もいます。その人たちは、羊飼いのない羊のように保護しない、自分勝手にやってます。そして最も恐ろしいことは、羊飼いを持たないことです。神の御言葉を正しく認めている人は、ただ単に明確な羊の持っているだけでなく、良い羊飼いを持っています。第2番目、大いなる提供としての神の御言葉についてちょっと考えたいと思います。ここでもう一度申し上げたいことがあります。それは、聖書の中に私たちが救われるため、清められるため、従うため、奉仕するために必要なすべてのものが私たちに提供されているということです。前に読めました箇所とはそれをはっきり言っているのです。手元とはおそらく青年として、もちろん子供として御言葉を聞いたし、彼の母親だけではなく、彼のおばあちゃんも主を信じて聖書を喜びとしたのです。孫である手元も後でパウロによってはっきりとした確信の持ちようになっただけではなく、パウロの同労者になりました。幼い頃から聖書に親しんできたことを私は知っている。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができる。聖書はできる。救いの確信を与えることができる。聖書はすべて例外なく神の霊下によるもので、教えと戒めと行政時の訓練のために有益であると。神の御言葉は知恵を与え、救いを受けさせる力であること。しかし、また神の御言葉は教えと戒めと行政と末期の訓練とのために有益であるということが私たちに語られています。ダビデはこのことを体験しました。それですから、彼は大いなる獲物として主の御言葉について語っています。主の御言葉はダビデにとってあるよる富以上のものでした。このことでの関係で、ちょっと5つの真理をについて考えたいと思います。5つの真理とは、まず謙遜のもとが神の言葉、2番目誠実さをもたらす神の言葉、3番目礼拝をもたらす神の言葉、4番目平和をもたらす神の言葉、そして5番目信頼をもたらす神の言葉です。第一の真理は、神の御言葉が謙遜をもたらすということです。詩編の119編の161節も一回読みます。君主は故いもなく私を迫害しています。しかし私の心はあなたの言葉を恐れています。私はあなたの言葉を恐れているとダビデは告白したのです。もちろんダビデだけではなく、モーセもまだ主の御言葉を体験し、その力について次のように明かししたのです。出エジプト記の三章、モーセの忘れられない経験についてなんです。旧約聖書の旧チップページになります。出エジプト記の三章の2節から、すると主の使いが彼に現れた。芝の中の火の炎の中であった。よく見ると火で燃えていたのに芝は焼けつきなかった。モーセは言った。なぜ芝が燃えていかないのか。あちら行ってこの大いなる光景を見ることにしよう。 主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の中から彼を呼び、モーセ、モーセと仰せられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた、ここに近づいてはいけない。あなたの足の靴を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。また仰せられた、私はあなたの父の神、アブラハムの神、イーサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を仰ぐことを恐れて顔を隠した。モーセは主を仰ぐことを恐れて顔を隠した。預言者イサヤもまた主の御言葉を、まあ、体験し罪のように告白したのです。よく、まあ、意味を探る箇所なんですけども、イサヤ書の6中6章の2節、私は目を留める者はへりくだって心砕かれ、私の言葉におののく者だ。主はどういう人々を探し求めているかと言いますと、もう一回読みます。私は目を留める者はへりくだって心砕かれ、私の言葉におののく者だ。主の御言葉は砕かれた霊と誠の謙遜を与えることができます。それですか、私たちは主の御言葉をどれほど必要としていることでしょうか。第二の真理は、神の御言葉が誠実さをもたらすということです。詩篇の119編に戻れまして、163節ですね。私は偽りを憎み、忌み嫌い、あなたの御教えを愛しています。これはダビデの心からの告白でした。100% 真実で、正直で、透き通った性質を持ちたいという切なる願いがあるときには、それは何と大いなることでしょうか。ダビデは詩篇の中で明かししております。34編の中3節、悪を離れ善の行い、あなたの下に悪口を言わせず、唇に欺きを勝たせるな。平和を求め、それを追い求めよ。同じくダビデは101編の3節から次のように明かししたのです。私の目の前に卑しいことを起きません。私は曲がった技を見込みます。それは私にまといつきません。曲がった心は私から離れてきます。私は悪を知ろうともしません。陰で自分の隣人をそしる者を私は滅ぼします。高ぶる目と誇る心の者に私は耐えられません。欺く者は私の家の中には住み得ず、偽りを語る者は私の目の前に固く立つことができません。まあ、聖書は私たちに真実であることの必要性を示しています。そして主の御言葉の中には、主が光の中にいらっしゃると同じように、光の内を歩む力が私たちに提供されています。第3の真理は、主の言葉の、まあ、主の御言葉が礼拝をもたらすということです。詩篇の119編の164節、あなたの義の裁きのために、私は君に7度あなたを褒めたたえます。まあ、心から感謝します。崇拝せざるを得ない。ダビデは自分自身の大切にしないで、主だけを大切にしたのです。ですから彼は、まあ、感謝でいっぱいになったのです。主が内住していらっしゃる人たちは、まあ、30年前ダビデより少ない感謝を持つべきでしょうか。 もし私たちが主のことを深く考えるならば、私たちは詩編の作者と共に言うに違いない。詩編の九十二編二節が、朝にあなたの恵みを、夜ごとにあなたの真実を言い表すことは、夕げのことや独でのこと、それに食べごとによる絶えなる調べに合わせて、主よ、あなたはあなたのなさったことで私を喜ばせてくださいましたから、私はあなたの偽の技を喜びを絶えます。主よ、あなたの御技はなんと大きいことでしょう。あなたの御計らいはいつも深いのです。間抜け者は知らず、愚か者にはこれがわかる。まあ、主なる神の御言葉を愛し、主に対する愛の証明として主の御言葉を自分のうちに受け入れる人の生涯は変えられます。すなわち、嬉しい告白が出てきます。主の恵みは喜んで、賛美と感謝をさせてくれます。その時人は主を礼拝を伝えない。第四の真理は、神の言葉が平和をもたらします。ということ。詩編の119編の165節、あなたの御教えを愛する者は豊かに平和があり、つまずきがありません。私たちには皆つまずいたり、平安がなくなったりする十分な理由を持っています。主の御言葉によって立てられ勇気づけられない人は、そのために裁かれています。けど主の御言葉により頼む者は大いなる平安で満たされます。私たちは主の御言葉の権威のもとに身をかがめ、すなわち謙遜にさせられ、主の首輝きを自ら担い、主から学ぶことによって魂の安らぎを見出します。よく知られているマタイでの注意書の28節ですが、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。私は心優しくへりぐだっているから、あなた方も私の首輝きを覆って私に学びなさい。そうすれば、そうしなければもちろんダメ、そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは覆いやすく、私の身は軽いからです。イサヤの体験はまた日々我々の体験でもあるべきなのではないでしょうか。イサヤ書の三四章の中古説です。まあよく引用される箇所です。立ち返って静かにすれば、あなた方は救われ、落ち着いて信頼すれば、あなた方は力を得る。三四章の中古説ですね。第五の真理は、神の御言葉が信頼をもたらすということです。詩編の119編に戻りまして、168節を読みます。私はあなたの戒めと悟しとを守っています。私の道はすべてあなたの御前にあるからです。詩編の作者であるダビデはこのことをまた別の言葉で言い表しています。私の全生涯はあなたの御前に広げられています。私の時は御手の中にあると、31編の中古説にも書かれています。まあ主なる神の御言葉に基づいて信頼できる人、そして不安も心配も持たない人は幸いなのではないでしょうか。私たちは手短に、まあ今5つの事実を述べてきました。すなわち、神の御言葉は謙遜、誠実、礼拝、平和、 신가요못다가수이것도되시나지하카르시가나이이아라와사나이토미가와라와라니대교다가지마시나지코코고가라코코게타카부구와라와라니주노킴소나ことでもすぐに諦めてしまう私たちに幼子のように主だけを信頼し全てを主に委ねる勇気が与えられます。